に潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第313回です。
ソニーインタラクティブエンタテインメントは、次世代家庭用ゲーム機、プレイステーション5の発売日を11月12日と発表しました。予約が始まっており、無事に予約できたという人と、できなかった人の声が飛び交っています。
今回は光学ドライブを搭載する通常版と、光学ドライブを搭載しないデジタルエディションの2種類が設定されるようです。デジタルエディションは本体価格が安いですが、ゲームソフトは必ずプレイステーションストアで購入しなくてはいけなくなるので、中古ショップでゲームを買ってきて遊ぶということができませんね。おそらく、外部ドライブを買ってきてつなげば通常版相当になる、などという都合のいいことはないでしょうし。
プレステ4もかなり遅れて購入した中の人ですが、プレステ5は気になるソフトがまだないのでひとまず見送りの方向です。プレステ4はメタルギアソリッド5の時に購入を検討しつつ、エースコンバット7が出るからということでようやく買ったんですが、メタルギアの新作が出ることはもうありませんから、キラーなゲームが出ないと買わないかもしれないなと思っています。可能性があるとすれば、小島プロダクションの新作が気になったら、かもしれませんね。
任天堂スイッチのパターンから行くと、こうしてハード購入を見送ってて、いざキラーなソフトが出て大ブレイクしたら、欲しい時にハードが買えないということになるような気もしないではないですね。
デジタルエディションしか買えなくて仕方なく買って、後日通常版を買い直す、とかでしょうか。本当にありそうで笑えない。
今回も転売ヤーが暗躍していそうですが、本当に欲しいと思っている人に、適正な価格、適正なタイミングで渡ることを強く望みます。それでは、今回のニュースです。
例年9月に新製品発表会を開催するアップル、いつもであればこのあたりの時期に新型 iPhone が発表されます。日本時間の9月16日に新製品発表が行われましたが、iPhone の発表はなく、Apple Watch と iPad について、新型が発表されています。Apple Watch は、シリーズ6と、廉価モデルである SE が発表されました。Apple Watch シリーズ6は、チタン、ステンレス、100% 再生アルミを採用した3種類のケースが設定されますが、アルミケースはプロダクトレッドとブルーの2色がカラーバリエーションとして追加されました。搭載するシステムインパッケージ、いわゆるチップセットは S6 で、シリーズ5や SE が採用する S5 と比較して 20% 高速化しているとのこと。また、 超高帯域無線のチップである U1 チップも搭載しています。従来から搭載している心拍計測、国内承認が明らかになった心電計測に加え、血中酸素濃度の測定や、睡眠パターンを計測できる睡眠計測に対応。ディスプレイの輝度がアップして、屋外での視認性が向上したほか、シリーズ5に引き続き常時点灯に対応します。Apple Watch SE は、100% 再生アルミのケースのみで、カラーバリエーションはシルバー、ゴールド、スペースグレーの3色。チップセットは先ほども触れましたが、シリーズ5と同様の S5SiP を搭載。SE は廉価モデルということで、一部の機能がオミットされました。具体的には、シリーズ6から搭載の血中酸素濃度センサー、心電図測定機能や常時点灯ディスプレイ機能は非搭載となります。他にも、Wi-Fi がシリーズ6は 5GHz 帯に対応する一方、SE は 2.4GHz 帯のみの対応といった違いもあります。Apple Watch のバンドはさらにバリエーションやカラーリングが追加され、バックルなどがないソロループ、ブレイデッドソロループが新たに追加されました。ソロループはシリコーンゴム、ブレイデッドソロループはシリコーンの糸にポリエステルフィラメントの糸を織り込んで作られたものだそうです。一つの輪っかになった形状のため、事前に手首のサイズを測って、適正なサイズのものを注文する必要があります。このほか、セルラー対応モデルについては、iPhone を持っていない家族の Apple Watch を管理できる、ファミリー共有設定が WatchOS7 から追加されました。シリーズ4以降のセルラー対応モデルで利用可能ですが、ファミリー共有設定の LTE 通信機能については、現時点では au のみ対応とのアナウンスがされています。iPad は2種類、第8世代の iPad と第4世代の iPad Air です。第8世代 iPad は、外観は第7世代から変化がないように見えますが、プロセッサが A12 Bionic になり、A10 Fusion から大幅にパワーアップしました。ストレージ容量は 32GB と 128GB。パッケージにはライトニング2 USB-C ケーブルと USB-C 充電アダプターが同梱されるとのこと。第1世代の Apple Pencil とスマートキーボードに対応するのは第7世代と同様です。大幅なモデルチェンジとなったのは第4世代の iPad Air。現行の iPad Pro のような外観となり、ディスプレイは 10.9 インチのリキッドレティナディスプレイになりました。外観の変更によりホームボタンはなくなりましたが、本体の上面にトップボタンを用意し、ここにタッチ ID を搭載します。なお Face ID は搭載していません。コネクターがライトニングから USB-C に変更され、全体的に iPad Pro に近づきましたが、差別化のポイントとしては、高リフレッシュレートのプロモーションに非対応、スピーカーがプロの4スピーカー構成に対して Air は2スピーカー構成、カメラはシンプルなアウト12メガ、イン7メガのシングルカメラになっています。カラーバリエーションはシルバー、スペースグレー、ローズゴールド、グリーン、スカイブルーの5色。ストレージ容量は 64GB と 256GB。チップセットは A14 Bionic を搭載、iPhone よりも先行しての搭載となります。第8世代の iPad や先代の iPad Air が搭載する A12 Bionic と比較して 40% 高速化しているとのことです。
Apple Watch はシリーズ3の販売は継続されるとのこと。セルラー対応モデルはシリーズ6と SE のみとなります。先日国内承認された旨が明らかになった Apple Watch の心電図計測機能ですが、 Apple のホームページでは使用が可能になった旨の案内はされていないようです。血中酸素濃度の測定に対応していますが、医療行為としてのチェックを目的としたものではなく、健康な人が健康チェックのために利用することを想定しているとのこと。廉価モデルが発売されるという噂は以前からありましたが、心電図計測機能や常時点灯ディスプレイをオミットしてコストダウンしたものが SE として発売されました。心電図計測機能が国内承認前であれば魅力的に映ったと思うんですが、国内承認後となると、肝心な機能がない廉価版が出てしまった印象です。一方で、フィットネス機能やアプリの通知機能は重視しているけど、ヘルスケア機能についてはさほど重視していないユーザーにとっては、安価な Apple Watch として注目のアイテムになるかもしれません。中の人は、心電図計測機能がないなら買い替える必要性は薄いということでシリーズ3を使い続けていますが、シリーズ6で心電図計測機能の国内利用が可能であることが確認されたら、購入を検討すると思います。血中酸素濃度の測定に対応したというのは魅力的です。また、第8世代 iPad は先代からプロセッサのみをアップグレードしたマイナーチェンジモデルという印象ですが、第4世代 iPad Air は、iPad Pro が採用している新世代のデザインに移行しました。しかし Face ID に移行するのではなく、Touch ID を搭載したボタンを設けるという形で差別化されています。マスクを着用する機会が増えた現在の状況下では、こちらの方が望ましいとは思いますが、中の人にとって、第4世代 iPad Air は真剣に気になるモデルになりましたが、まさかの最新のプロセッサを採用した最初のモデルになりました。新型 iPhone が通常のスケジュールで発表されていたとしたら、こんなことにはなっていなかったかもしれませんね。
CP より確認、敵情にあってはポッドキャストを不定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。音響&パイオニアは、軽度から中等度難聴の幅広い聴力に対応する、耳掛け型補聴器、OHS-EH21 シリーズを9月下旬に発売することを明らかにしました。同社は耳穴型補聴器を従来販売していましたが、それよりも気軽に利用することができるとしており、左右兼用使用のため左右を気にせず、耳にかけるだけで装着できるとのこと。最大音響利得は 42dB で、中等度難聴のユーザーでも安心して使えるとのこと。デジタル特性を活かしたハウリング抑制機能は、ハウリング音と爆位相の信号音を発生させて打ち消すことでハウリング音を抑制するとのことです。補聴器に入ってくる音を周波数ごとに8分割にして処理することで雑音を抑制するとのことで、聞きたい音や会話をより自然で滑らかに聞くことができるとしています。
これは安価な集音器ではなく、 医療機器としての承認を受けているれっきとした補聴器です。補聴器というと、数十万円から高級なものになると軽自動車が買えるくらいの値段になるイメージがありますが、この製品は定価で5万円弱という比較的安価な製品です。高級な補聴器は、周波数ごとに細かく増幅のレベルをカスタマイズできたり、Bluetooth でスマートフォンと連携して細かな調整やプロファイルの変更ができたり、専用ケースに入れるだけで充電できたりという機能がありますね。今回の製品はそこまで細かな機能は搭載していませんが、安価に手軽に導入したいというニーズを埋める製品だと思います。中の人はあまり耳の聞こえが良くないので、以前1万円しない集音機を試しに使ったことがありますが、バッテリーの持ちが悪いとか、全体的にボリュームアップするだけで、肝心な音が聞きやすくならないといった問題を体感しました。それからすると一桁ほど高い今回の製品ですが、オーディオメーカーである音響の DSP の技術が反映されているのでは、という期待がありますね。
富士通研究所は、顔認証方式において顔写真などを用いて他人になりすます不正行為を、一般的なカメラで検知できる顔偽造物判定技術を開発したことを明らかにしました。近年、カメラで顔を撮影して認証を行う顔認証が導入されてきていますが、顔を写した写真や、インターネット上の画像を用いることや、顔写真付きの ID カードを紛失し、それを用いて成りすまされるということが懸念されています。従来は近赤外線カメラなどの専用機器を用いたり、写真などでは再現が困難な顔を振るなどの行為を求めるなどで対処してきましたが、これらの方法では専用機器を導入するコストや、認証に時間がかかるという問題がありました。今回開発された技術では、スマートフォンなどの画面の反射や、写真など平面のものを撮影した時の顔の形状の歪みなど、偽造物特有の特徴と、本物の顔との差異を数値化し、判定用のモデルを作成。手順は写り方などの判定モデルを複数のデータと、判定用の特徴モデルで機械学習により本物か偽物かの判定を学習するフェーズと、その学習フェーズをもとに実際に入力された画像と判定モデルとの類似度を動的に算出し、本物か偽造物かを判定する、判定フェーズに分かれているとのこと。これらの技術を用いることで、一般的なカメラで撮影した顔画像の情報のみで偽造物を判定し、なりすまし検知を実現するとしています。富士通研究所では、2020年度中の実用化に向けて、偽造検知技術のさらなる精度向上を目指すとしています。
説明がかなり難しいため、ここでご紹介するにあたってかなり端折っているんですが、それでも難しすぎてちょっとわかりにくいですね。写真とか画像とかで顔認証を突破しようとした時に、写真などには特有の特徴があるので、それを読み取って本当の顔か偽物なのかを判定する技術、という理解で良いのではないかと思います。これまでは判定のために、専用の機材を使うとか、顔を振ってもらってちゃんと立体的に判断することで判定していたわけですが、今回開発された技術を用いることで、普通のカメラでも真眼の判断が高精度で行えるようになるとのこと。スマートフォンでも顔認証で画面のロック解除などを行える機種が増えていますが、機種によっては顔写真でロックが解除できてしまったという報告が上がるものもあります。普通のカメラで真眼判定が高精度でできるようになれば、フェイス ID のような機構が不要で、ただのカメラで十分に用が足りるようになるのかもしれません。 今回のニュースは以上です。
残念ながら今回も十分な数が集まらなかったためコメント紹介を見送らせていただきます。これについて少し思うところがあります。
ゆくもばでは番組構成の見直しを検討しています。現在は前段のフリートークパート、中段のニュースパート、後段はコメント紹介と、残りの尺次第でフリートークパートを入れたり外したりといった感じで構成してきました。後段について、コメント数が集まらない場合に、事前に用意していたフリートークパートだけでは尺が埋まらないなど、最近は編成に苦慮する事態が頻発するようになっています。また、ニュースパートはコメント紹介の時間確保を目的として、採用本数を3本に絞り、できるだけコンパクトにまとめる方向で構成を行ってきたんですが、最近はニュースのボリュームが薄くなってきてしまったことを感じています。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、最近は端末のスペック紹介をオミットすることが増えています。また、ニュースの候補として確保していたものの、3本からはみ出すことで採用を取りやめる話題も増えています。今回検討中の改編は、こうした諸問題を解決することを目的としています。
変更点としては、ニュースの採用本数を現在の3本から、4本または5本に拡充すること、また、ニュース1本あたりについて、尺の都合でオミットしていた内容をできるだけ盛り込むようにすることを考えています。一方、後段のコメント紹介のコーナーについては原則として廃止、ハッシュタグやメールフォームは引き続き運用しますが、特に紹介したいコメントについては後段のフリートークの中で取り上げることを考えています。
コメント紹介のために確保していた時間枠を、ニュースパートに配分する形ですね。後段のフリートークも、ニュースパートの充実のために必要であればオミットしてでも、ニュースパートのボリュームアップを図る形です。コメントが集まらないことについては、ゆくもばにそれだけの魅力がないということであり、それをお聞きの皆様に対して責任を転嫁するわけではありません。単純に、中の人の能力が足りていないんです。それはそれとしても、後段の編成に苦慮することが増えていることと、ニュースパートのボリュームが全体的に薄くなっている現状については、問題視せざるを得ないという判断です。
今回お知らせをした内容については、現在まだ検討を行っている段階です。10月上旬までは現状の体制で引き続き配信を行いますが、この内容での改編を決定した場合、10月下旬、または11月から切り替えていくことになると思います。検討案についての賛否を含め、皆様からのご意見もいただけましたら幸いです。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。